はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは不信感とは説明不足というお話をさせていただきます。この話結構私の中では大事な話だと思っていて、長くこのバスケの大学を聞いていただいている方は、何度も繰り返し聞いている話かなと思いますが、それくらい大事な話だということで最後までお聞きください。今日のボイシートークテーマが謝罪の心構え、謝罪、謝るですね。謝罪っていうキーワードで今日はお話をしたいんですけど、私のねラジオ聞いていただいている方はバスケットボールスポーツの指導者または学校の先生という立場の方が多いので、その立場の方に役に立つ、お話ということでね、進めていきますけど、指導者とてですね、選手だとか保護者に謝罪する場面っていうのは必ず訪れると思います。避けられないものだと思うので、上手にこう謝罪する術っていうのを身につけておくべきだと思うんですけど、その謝る手前のところで信頼関係を作っておくっていうのはすごく重要で、その、肝心要になるのが説明不足かどうかっていう、そういう話ですね。順を追ってお話をします。まず大前提、大原則として、謝るべき時は謝るっていうことですよね。指導的立場にあるので、特にね、生徒選手には何があっても謝らないというような教員の方もいるということで、それが間違いかどうかはちょっと分かりませんけど、私はあんまりそこは関係ないのかなと。謝ったら負けなんていう考え方っていうのはあんまり関係なくて、もはや今の時代だとさらに通用しないんじゃないかなと。むしろ謝らないことで問題がこじれたりするケースがほとんどじゃないかなということでね、問題はなるべくこう早く切り抜けるっていうことを考えたときには、ちゃんと謝るべきときは謝るっていうことの方がいいんじゃないかなと思います。で、素直に謝ることで相手の心も開かれやすくなるので、何かこう自分に非があって、これはごめんねっていうときは、子供に対してもちゃんとごめんねって言えるような大人になるべきなのかな、指導者になるべきなのかなっていうのは大前提としてあります。で、むしろね、謝っても問題が収まらないときっていうのがあるわけですね。はい。で、謝っても問題が収まらない時っていうのは、これやっぱり不信感、日頃のコミュニケーション不足から来るものだと思っていて、その不信感、信頼関係を得るかどうかっていうのは、これ多くの場合ですね、その内容じゃなくて説明不足によるものが大きいって私は思うんですね。ここ大事なのでもう一回繰り返しますけど、信頼関係を作るにはその内容じゃなくて説明不足が大きいと私は思っています。具体的な話をした方がいいかな。小学校、中学校の、部活動、ミニバスの活動があったとしましょう。で、あなたが指導者ですということですね。で、いつもよりも練習時間を延長したとします。今日は絶対にやっておきたいことがあって、いつもよりも練習時間を延長させたとしますね。30分間延長させたとします。で、30分遅れて今日は家に帰しましたとね、30分遅れて子供たちを家に帰しました。ミニバスだと大体あれか、保護者の方が迎えに来るから、中学生のイメージしましょうか。保護者が迎えにいなくて、保護者は家で待ってて、で、練習終わって、いつもだったらね、いつもだったら7時に帰ってくるのに、今日は7時半になっても帰ってこないということがあったとしますよね。で、家帰ってきて、どうしたの、遅かったじゃないのって子供に聞いたら、今日は練習が長引いてね、遅くなったんだって、別に寄り道してたわけじゃないんだよっていうふうに子供が言ったとしますよね。そしたら、保護者から、教員にクレームが行ったという、よくあるパターンだと思いますね。いつもよりも練習が長いと、なんで長いんですかということでクレームが行ったということになります。はい。よくある事例だと思うので、これを一つ例にお話を、進めていきたいと思うんですけど、この場合何が悪かったかっていう話なんですよ。で、ここでよくあるのが、練習を30分延期したことがまずかったっていうふうに考えて、じゃあもう二度と練習の延長はしませんと、いうふうにすると、それはそれでですね、問題は解決しないんですね。これ何かっていうと、一言ですね、事前に今日は何々の練習に取り組むので30分遅くなりますよっていう一言伝えておけば問題は起きないわけですよね。こういうふうにですね、その事前の説明があるかないかで、その内容は別に変わらないんだけども、 問題にはならないっていうケースが私は結構多かったように思うんですね。はい。何か試合に負けたとかっていう時も、まあ負けたからどうこうっていうふうに保護者から言われるっていう経験は私は今までの人生であまりないですけど、例えば負けたっていうことだけじゃなくて、日頃からこう何か、ちゃんとこう会話ができてるかどうかみたいなところがすごく重要なのかなっていうふうに思うんですね。だから先ほどの練習時間の話であっても、練習時間そのものが30分伸びたとか1時間伸びたとかそういうことが問題じゃなくて、何も聞かされてないっていうのが一番問題だっていう、そんな感じですね。だから、いろんな部分で日頃からこうコミュニケーションを取っていて、まあ今の時代なので、直接電話とかだけじゃなくて、メールとかね、それからなんか学校でもいろいろこう、システムがあるじゃないですか。私の学校だったら昔ね、クラッシーっていうのを使ってたりとかしたんですけど、なんかそういうのありますよね。そういうようなやつで、テキストベースのコミュニケーションでもいいと思うんですよ。今日はこれこれこういう理由で、少し遅れますと。いつもよりも帰宅が30分ぐらい遅れますがご了承くださいって一言言っとくとかね。日頃からのコミュニケーションがとても大切ですね。で、結構こちらからそうなんか情報を発信することっていうのは、ちょっとしたことでも伝えておくとか、悪いことも伝えておくとかですね、いいことも伝えておくとか、ちょこちょことこう情報を発信しておいて、普段からコミュニケーションをとっておくと、何か問題には起きない、本当の意味で謝罪をする、謝罪をしたところで許してもらえないようなことには起きにくいような気がするんですね。普段何も言わないで、なんか何やってるのか、何考えてるのかよくわかんない人が何か大きなことになって、で謝罪しなきゃいけないってなった時に、それでも不信感は拭えないみたいなことが結構あるので、これはどちらかというとですね、活動の内容そのものよりは、コミュニケーション不足、説明不足による信頼関係が作れないっていうところは結構大きいのかなっていうふうに思います。はい。まとめておきます。話をまとめると、まあ今回は謝罪ということで、謝罪をする場面ってのは必ずあると。まあ原則、相手が子供であっても、悪かったと思うことに関しては謝るべきだと私は思います。ただ問題なのは、謝ったところで問題が解決しないことってのよくあって、で、それは日頃のコミュニケーション不足が問題であって、決してそのあなたの行動そのものが問題というよりは、ね、練習時間が30分遅れたということそのものが問題というよりは、一言も何の連絡もなかったっていうことの方が問題だったりするので、日頃のコミュニケーションっていうのは、ちょこちょこ作っておくっていうのはものすごく大事なことですよというお話です。ということで、いかがだったでしょうか。この後コメント返しいきます。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。なんか、ご自身の実体験に照らし合わせてね、ああ、なるほどな、そうだなというふうに、ちょっとでも感じていただければ幸いです。なんかのね、役に立っていただければ嬉しく思います。今日の放送、ちょっとでも面白かったなと思った方は、ぜひ、ハートマークのいいねのボタンを押しといてください。いいねのボタンが多い放送はですね、他の方に聞いていただきやすくなりますので、毎日更新の励みになります。ぜひ、ハートマーク、いいね押しといてください。それから、今現在、フォロワーさん1402名です。まだフォローのボタンを押してないよという方は、ぜひ、フォローのボタン、ポチッと押して、協力してください。よろしくお願いします。ではでは、昨日の放送、リスナーさんの質問に答えるコーナーということで、ちょっと実験的に日曜日はですね、いただいたコメントに深掘りするということをやって、まあ日曜日あまりもともと聞かれないので、はい、そういう形でやってみたんですけれども、トラニさん、今回の放送スタイルはとてもありがたいです。ぜひということで、まあ来週もじゃあこんな風にしてみますかね。影島さん、こんにちは。宮崎先生のコメントを見て、私自身もっと生徒に背中を見せていかなくてはいけないなと感じました。三原先生のお話のコメントからも、他の方々の考え、様子を学べるので、ぜひ日曜日はこのような形にしていただきたいですということで、コメントいただきました。まあ、土曜日に質問を受け付けるとか、あと毎日私の、リスナーさんはコメントいただけるので、その中で、ちょっと私がピンときたコメントは深掘りするとか、そんな感じに日曜日はしていこうかなと思いますね。昨日の放送にもトラリさん、影島さん、コメントありがとうございました。また来週の日曜日もね、来週、今週かの日曜日もそんな感じにしてみたいなと思います。 コメント、今日の放送に関する発見感想気づき、ぜひよかったら一言でもいいので送ってください。またコメントもしない、いいねも押さないと、ね、フォローのボタンも押さないけども、時々聞いてるというサイレントリスナーさんに支えていただいていることにも感謝しています。ぜひ明日もこっそり聞いてください。ということで、最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。月火水はね、私の頭の中を共有というかそういう感じにしていて、木金土は皆さんの質問に本気で答えるということをやって1週間サイクルで成長しているオンラインコミュニティです。内容だけ知りたいというラジオ感覚で、文字は読みたくないけれどもラジオで聞きたいという方は YouTube メンバーシップの方で、そういったコースも用意してありますので、一度ですねこの放送の説明欄から案内ページ見てみてください。ということで今日も最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。